今日からできる未来づくり、子供未来通信。こんにちは、子供たちの明るい未来づくりをお願いします。アメリカロサンゼルスモモキッズダットカムの勝田です。はい、今日は2019年1月の5日土曜日ということです。新年ということで、まずは新年明けましておめでとうございます。今日のですね、ロサンゼルスは薄曇りで、ちょっと肌寒いぐらいですね。最高気温が15度、最低が9度ということで、日本に比べればですね、随分と暖かいんですけれども、かと思ってですね、日中こう暖かいところだと思って薄着をしていますと、朝晩はですね、結構冷えるのでね、凍えちゃうこともあります。セーターとかね、ジャケット、手袋なんかもね、必要になるぐらい。そんな感じですね。はい。そんなですね、ロサンゼルスからお届けするんですが、今年の正月は何をしたかと言いますと、元旦はですね、毎年恒例なんですが、うちは家族3人でですね、うちの娘、そして妻がいるんですが、3人で初日の出を見に行きまして、で、ロサンゼルスからだとですね、方向的にどうしても日の出が山からになるんですが、ここ一箇所だけはですね、海の方から見えるところがあるんですよ。その公園がありまして、丘の上の公園なんですが、そこに行きまして、初日の出を見て、で、終わってからは、家へ帰ってきてね、お雑煮を、私が作りまして、大根とかね、里芋とか、当然お餅も入れてね、ちょっとお正月、雰囲気、ムードをね、楽しみましたが、ただね、アメリカはもう2日からはですね、普通なんですよ。なのでもう、2日からはほとんど仕事モードになっておりまして、日本みたいに正月の三が日はね、正月っていう感じはないんですが、そんな感じでね、のお正月を過ごしました。はい。はい、で、新年ということでね、まず昨年をね、振り返りますと、特に日本ではね、災害も多くて、地震とか、ね、台風が来たりとかっていうことでね、多くの方が亡くなられたり、被災をしたりとね、本当に災害が多かった、ね、一年であったかと思います。はい。で、私個人にとってもですね、いろんなことがありましてで、年末にはですね、実はうちの身内というか、姉なんですけどね、55歳という若さでね、癌で亡くなりまして、非常に一番年齢的に近いね、兄弟だったんで、個人的にはかなり辛いものはあるんですが、そういったものを通してですね、改めてこの生と死と、ね、生きるというのはどういうことかなっていうのはね、考えさせられた、この年末、そして年始でした。はい。で、本当によく言いますけどね、私たちは生かされているんだなって、生きているんではなくて生かされているんだなっていうふうに、思いますね。はい。ですから、そういったものにやっぱり感謝をすると同時にですね、やはり生きていくということ、生きるという責任があるんではないかなっていうふうに思いますね。で、特に、やはりよく生きる責任というものをね、持っているんではないかなっていうふうに、つくづく今回思いましたね。ですから、そういった限りのある人生、時間なのでね、やはりどう生きるかということをね、無駄にしないために、そういった時間を無駄にしないためにどうするのかということをですね、考えさせられたというか、考えている、今日であります。で、モモキッズ .com という中でね、日本向けのサプリメントの販売なんかもしております。それ以外にも、こういった情報発信なんかもね、しようということでやってるんですが、このところちょっと滞っていたということもありまして、改めて何かね、伝えていくこと、また手助けをしていくということ、やはりこの、希望をね、持って共に歩んでいけるような何かをね、作っていきたいなっていうふうに思いまして、改めてこの1月、正月だけですけども、さあね、こういったポッドキャストも始めたいと、改めて始めたいということでね、今日、マイクを取ったというところですね。はい。で、年末にですね、姉が亡くなったということで、それに関してですね、日本へ4日間ほど取り急ぎに帰ったんですよ。実質アメリカ、ロサンゼルスからね、日本に行くのにも東京なんですが、行くのにもやっぱり1日ぐらい潰れちゃうんでね。なので実質4日間でも2日半ぐらいですかね、日本にいたのは。そういった中で、向こうのね、家族に会ったりとか、 ね、まあ一緒に話したり、お酒を飲んだりとかしたんですが、そういった中で、一個だけやりたいなということで、整体に行ってきたんですね。日本の整体ですね。はい。で、なんでかというと、腰がですね、腰と背中がですね、ずーっと長い間結構、こう、痛むというか、なんていうんですかね、こうスムーズにいかないというかね、常になんか重たい感じがしたんですよ。はい。なので、まあ、ぜひそういったものを見てもらおうということでね、日本の整体の先生のとかに行きまして、で、見てもらったんですね。まあ、この方の、まあ、気ですね、気の流れもこう、アジャストできるみたいなね、ことがありまして。で、まあ、気というと、この、気候とかね、いろいろありますが、まあ、私は合気道をこちらでも習っていますので、もう、気と好きっていうものの存在っていうものに関しては、まあ、認識しているつもりなんですよ。なので、そういったものに対しては、全然否定はないんですが、ただやっぱり、こう少し疑心暗鬼なところがありましてね、本当になんか変わるのかなと、治せるのかな、効果があるのかななんて思ったんですが、まあ実際ですね、行ってみてよかったですね。で、まあ腰の痛みもそうですが、背中の痛みもそうなんですが、右足のですね、力が入らないところがちょっとあったんですが、こういったのは本当に良くなったんですよね。あと肩の力とかね。で、まあ、先生曰く、毎月1回ぐらいは通うと本当は一番いいんですけどね、ということを言ってましたが、まあ、さすがにね、アメリカから日本に毎月1回通えませんのでね、まあ、できたら次回、また、日本に行った時には行ってみたいな、というふうに思ってます。まあ、あと家族、まあ、うちのね、家内と娘もね、連れて、まあ、1回見てもらったら面白いんじゃないかなと。面白いとも変ですが、まあ、彼らのね、その体の不調とか、アジャストができればいいな、というふうに思っています。でね、ただその時にですね、私は腰の痛みがあって、で、まあ、少しこう、アジャストしてもらったんですが、なんかこう、まだ腰の張りが取れないね。なんでかな、ということで先生がこう、じっくりと見てくれたんですが、その時にですね、結論がですね、ああ、これはあれだね、って。小麦アレルギーが原因だね、って言われたんです。へえと思いますよね。腰が痛いのに小麦アレルギーが原因なんですね。ただね、これはですね、私も正直言ってなんかちょっと思ってたんですよ。結構以前からその小麦、まあ、グルテンって言いますが、そういったものの、体に対する弊害っていうのをね、まあ、私も読んだり聞いたりしていたので、まあ、そういうものはできるだけね、取らない方がいいのかななんても思っていたんです。ですが、まあ、今回ね、改めてそう言われて、ああ、やっぱそうなのか、というふうに思ったんですね。で、まあ、以前からね、その腰の痛み、腰痛ですね、だけではなくて、その胃腸のね、特に胃の調子があまり良くなかったんですよ。なんかいつも重たいというか。で、まあ、それだけでもストレスなんですが、あとはその、いつもですね、結構、いつもというかしょっちゅうね、その頭がね、なんかこう、すっきりしないというか、頭の中ね、曇ってる感じってわかりますかね。なんかこう頭がクリアじゃないっていうか。ね、そういうの結構あって、これってもしかしたらなんかアレルギーかななんてやっぱ思ってたんですよね。で、やはりそのグルテン、小麦ね、っていうものはその乳製品のね、ガゼインと合わせて自閉症とか ADHD、アレルギーの原因になるっていうことをね、まあ、以前にもね、私のその、ポッドキャストですとか、YouTube なんかでも発信したことがあります。はい。ですので、まあ、そういったものがやっぱり影響しているんだなっていうのは、この時ですね、非常に腑に落ちたんですね。はい。ですので、それからですね、グルテンの入っているものっていうものをですね、できるだけ食べないようにしています。はい。って言ってもまだ一週間ちょいぐらいなんですが、まあ、なんとなくですけれども、調子は良いような気がします。で、まあ、年末年始でね、結構食べ過ぎたり飲み過ぎたりちょっとしちゃってるんで、胃の調子が完璧に良いかと言われたら別なんですが、それでもね、以前よりもなんか、こう頭はね、スッキリしてるような気がするんですよね。まあ、そんな感じで、まずはね、続けてみようと。まず1ヶ月、今月いっぱいまず、続けてみて、その違いをね、まあ、見てみたいな、というのがまずありますね。ただ、あれですね、小麦の入ってるものって本当に多いですね。まあ、パンとかね、ケーキとかっていうのはまあ元よりね。はい、ラーメンもそうだし、ね、ビールにも入っているとかね。 あとはそばとかうどん、パスタなんていうね、まあ美味しいものにいっぱい入っています。あとですね、日本に行った時に買ってこようと思ったらふりかけをね、まあアメリカでも売ってるんですが、日本に行くとやっぱもっと種類がいっぱいあるので、まあふりかけを買ってこようということで見たらですね、ふりかけにはいっぱい小麦が入ってるんですね。なんでこれはいかんと。うん、まあ入ってないものを探して買ってはきましたが、なので本当にいろんなものが入っていると。ということで、まあ改めてね、小麦というものがね、本当に多くのものに使われているという中で、それにないもので、特に、まあ、最近はね、幸い、グルテンフリーなんていう食品もね、増えていますので、そういったものを利用しつつね、ちょっとこれからね、今年、まずは、食生活の改善、私自身からね、始めてみたいというふうに考えております。はい、ということで、今回のトピックは、小麦なしの食生活、グルテンフリーダイエット。のすすめというトピックでお話をしたいと思います。はい、グルテンフリーダイエットというのが最近注目されていますよね。パンやケーキとか、あと小麦粉をね、使用しているいろんな食材、そういったものをですね、一切排除した食事法のことを言います。まあ、いろんな加工食品にもですね、たくさんの小麦というのが実は含まれています。グルテンというものが含まれていますので、その辺を、食べないということですね。で、まあ、少し前ですが、セルビア出身の男子テニスプレイヤー、ノバク・チョコビッチ選手がですね、この食事法ですね、グルテンフリーダイエットっていうのを実践して、非常に良いパフォーマンスが出たということで、そういった記事をですね、記事というか、そういった本を出しましたよね。チョコビッチの生まれ変わる食事ということでね、話題を集めたかと思います。まあそういった中でですね、じゃあグルテンというのは一体何なのかというとですね、グルテンは小麦や大麦、ライ麦などにですね、含まれるタンパク質のことで、グリアジンとグルテニンという2種類のタンパク質が水でこねられた時にできるものですということですね。で、その粘りや弾力はパンやうどんのもちもち感のもと、の、もちもちの食感ですね、のもとになるということです。他にもパスタやラーメンなどの麺類、お好み焼きやピザ、カレーのルーなどの加工食品、天ぷらやフライの衣、またクッキーなどの焼き菓子など、まあ、非常に多くのものにグルテンは含まれています。で、それらをね、一切食べないのがグルテンフリー、グルテンなしという食事法ということですね。はい。で、なんでこのグルテンっていうのがですね、問題になっているかというとですね、最近の研究によりますと、そのグルテン過敏症というのがありまして、それが各種の脳の疾患、統合失調症、癇癪、双極性障害、うつ病、性欲減退、認知症、さらに、自閉症や ADHD などのとの結びつきが証明されてきているということなんですね。まあ、これはグルテン過敏症と診断されただけ、人だけではなくて、まあ、普通にグルテンを消化している人の場合でも、そういった症状が出る可能性があるということなんですね。はい。で、一般的にはですね、このグルテン過敏症とは別にですね、小麦アレルギーっていうのも、あります。で、小麦アレルギーっていうのがですね、まあ本当にアレルギー症状がバッと出ると。例えば食べてすぐにですね、体中に発疹ができたり、顔が腫れたり、ね、まあ、小麦のその含まれているタンパク質に対して反応するアレルギー反応が出るということなんですね。まあ、アナフィラキシーショックというのがあるんですが、この場合は本当に命を落としかねない、重要なショックが起きる場合もあるということですね。はい。で、このグルテン過敏症というのはですね、その小麦アレルギーとはちょっと別に、グルテンを取ることで体の方に、ね、不調を感じること、はい。それを、まあ、一般的にグルテン過敏症というふうに呼ばれるわけですね。はい。ただ、グルテン過敏症の中でも、セリアック病と呼ばれまして、その場合は、そういったもう病気になりますとですね、まあ、グルテンを摂取すると敵が侵入してきたと勘違いをして、自律から小腸をですね、傷つけてしまうそうなんですね。そういった自己免疫疾患と診断される場合もあるそうです。まあ、それによると、まあ、セリアック症と、というのはなりますと、小腸が傷つくことで、栄養を吸収しなくなり、消化吸収や、消化不良ですね、とか食欲不振、 だけでなくて、本当に重要な、重大なね、病気の原因になると言われているということですね。はい。まあそういったものの原因になっているのが、グルテンという小麦に含まれるタンパク質だということなんですね。はい。なぜこういったね、グルテン、過敏症というのがですね、起きているかということをですね、まあ考えますとですね。で、実は現在私たちの食生活っていうのはですね、こういったグルテンを多く含む穀物と炭水化物が中心になっていますよね。はい。で、それをもうずっと遡っても私たちの祖先と考えたときにはですね、本当はその野生の肉や魚とか季節の植物や野菜、果物を中心とした食生活だったんですね。昔はね。ただそれが農業が発達をしまして、で、穀物と、まあ、アジア、日本でもそうですが、お米というものが中心になりますよね。で、ヨーロッパの方では小麦というものが中心になったわけですが、まあ、そういった風に形が変わってきました。はい。で、それらが、ま、現在につながって、グルテンを多く含む小麦、で、麦製品が、やっぱり増えているということ。特に、まあ、日本の場合、米中心であればまだ良かったんですが、まあ、西洋化のね、食生活がどんどん入ってきまして、まあ、小麦中心のね、ものがいっぱい入ってます。まあ、本当にパン屋さんに行けばパンいっぱい売ってますからね。はい。そういったものがもう手軽に簡単に食べれるというような状況になっていることが、こういったグルテン過敏症の増加にもつながっているのではないかということですね。はい。で、脳疾患というのがあるんですが、そういったものを含めて多くの疾患を引き起こすのが炎症なんですね。炎症。で、グルテン。さらにですね、言えば炭水化物。ね、現在はその炭水化物が非常に多い。糖分っていうのも炭水化物ですから、砂糖とかね、そういったもの炭水化物ですが、そういったものがですね、まあ非常に、まあ過剰に摂取しているというわけですね。はい。で、それが脳に到達すると、炎症反応の原因になっているということなんですね。はい。で、そういったものを実際に、多くの研究では、少しずつ、発見、確認をしてきているということなんですね。はい。はい。で、そういったの糖質とかね、グルテンたっぷりの炭水化物というものはですね、血糖の上昇を促すんですね。はい。で、その血糖の上昇は、脳内ですね。脳の中で炎症を引き起こし、それがですね、もう連鎖的に、バババっていくと、それこそ雪崩状態を生み出すと。それが脳の神経組織の発生を防ぎ、はい、時間をかけて進行する認知症のリスクを高めるということです。うん。またですね、そういったの炎症がどういったものに影響するかというと、それはもう、心の状態、一般的に言えば ADHD ですとか、注意欠陥の多動性障害、バン障害、トゥーレット症候群、精神的疾患、偏頭痛、また、さらにはですね、自閉症などのリスクを高めることにもつながりますということですね。はい。そういったことがですね、実際小麦を多く摂る食生活、その中に含まれる部分がたくさん含まれている、食事を摂ることによって実際に起きているということが、近年のリサーチで少しずつ分かってきているんですよということです。はい。そしてそういったものを、による不調を訴える人たちが、どんどん増えているんですよ、ということですね。はい。はい。では、どうしたらいいのかということなんですが、まあ、より健康的な生活を得るためにはですね、試しに、グルテンをですね、一定期間食べない、小麦製品を一定期間食べないということをですね、まあ、3週間から4週間を目安にですね、試してみると良いんじゃないかと。いうことですね。で、もしこう何か思い当たる不調、体がだるいとか胃腸の調子が悪いとか、いろんな不調があるかと思います。はい。で、それがね、改善する可能性もあるということ。またそれが実際改善したんであれば、あ、これはもしかしたら、グルテン過敏症だったのかもしれないということが言えるかもしれませんね。はい。で、まあ、グルテンフリーの実践で、体の不調が良くなって、なおかつ、こう、痩せやすい体質になる可能性もあるというふうに言われていますね。 はい。さらにですね、神経障害とか精神障害、行動障害の症状をですね、より多く、よりよく改善させるためにはですね、グルテンフリー、グルテンなしのね、食生活を続けるとともに、DHA ありますよね。DHA、必須脂肪酸ですが、DHA やプロバイオティクス、一般的に言われる善玉菌などですね、そういったサプリメントですとか、栄養機能食品というものをですね、食事に加えていくと、さらに良いでしょうということですね。はい。で、実際今もう、世界的にね、肥満やアルツハイマー病っていうのは蔓延しています。はい。そういったものはですね、多くの人々が炭水化物をですね、本当に大量に、ね、食べて、それでいてですね、脂肪やコレステロールっていうものを避けようとしているからなんですね。ですから、脂肪やコレステロールというものは実は必要なんだと。まあ当然その、どういった脂肪を取るのかという、どういったコレステロールを取るのかというね、そういった問題はありますが、ただそれを避けているだけでは、実は良くなくて、炭水化物だけばっかり取っていると、逆に肥満やアルツハイマー病になってしまう。こういった、なんですか、グルテン過敏症になってしまう。いう可能性があるということらしいですね。はい。で、実際にですね、2006年に発表されました、ADHD と判断されたですね、診断された3歳から52歳までの被験者の方々ですね、それを対象にですね、6ヶ月間グルテンフリーの食生活を続け、その実施前と実施後の比較をした調査結果というのがあります。で、その結果から言いますとですね、まず1、細かい点に注意しないと。ね、細かい点を気にしない、注意しないっていうことが、往々にして ADHD の方には見られるわけですが、そういった症状がですね、実施後には 36% 減ったそうです。そして次には、注意力を保てない。ね、ADHD って言われる方の場合は注意力を保つことが難しいんですね。そういった症状が 12% 減少したということですね。はい。また子供だけではないですからね。ADHD と診断された方っていうのは、先ほど言った3歳から57歳までなので、もう大人の方でも ADHD という症状を持っている方はたくさんいるわけですよ。で、当然仕事なんかもしてますからね。で、その中で仕事を終えられないという問題がやっぱあったんですね。はい。でも、そういった症状、そういった問題がですね、30% も減少したということです。要するに、グルテンなし、小麦なしの食生活をしたことによって 30%、そういった問題が減少しましたということですね。はい。そして、もう一つ、簡単に気が散るという症状があります。まあ、気が散るんですね。要するに、いろんなものに気を取られてしまうとかっていうことがありますが、それがですね、なんと 46% グルテンフリーダイエットをしたことによって減少したということです。はい。もう一つがですね、答えや引用文を唐突に言い出すことが多いという症状があるそうです。まあ、これ私よく知らなかったんですが、ADHD という診断された方々、ADHD の方々ですね、まあ、いろんなところにやっぱり、知識があるんですよね。情報があるんです。それが、パパッと関係ない時に出てきたりとかするみたいなですね。で、そういったことがですね、そういった症状が 11% 減少したという結果が出ています。はい。なんだよね。そういった、非常にポジティブ、前向きなね、結果が出ておりますので、試さない、ことはないかなというところですね。はい。で、実際例えば ADHD とか自閉症とかいろんなね、症状ありますよね。そういったものに、お医者さんにかかって診断されますと、大抵のお医者さんはですね、すぐに薬を処方してくれたりするわけですよ。いいのか悪いのか別ですよ。でも、その薬をですね、やっぱり常用することによって、ものによっては習慣性がついて薬から離れなくなってしまっているということも正直あるんです。また、その薬の副作用によって、幻覚症状が出たりとか、逆にもう本当に疲れて余計何もできなくなってしまったなんていう方々もいるわけですね。はい。ですから、そういった簡単にですね、薬物療法に頼ってしまうのではなく、まずこのようにですね、グルテンを除外して、なおかつ炭水化物を極力減らすということをですね、試みて、どうでしょうかということですね。 うん、そうすることによって、まあお話ししたような素晴らしいですね、結果が得られる可能性があるということです。で、まあ実際ほんの数週間ですよ、3週間から4週間、試してみることによって気分が向上して、なおかつ、体重が多い人は体重が減少し、ね、自分の中のエネルギーが高まり、さらにですね、脳の機能が高まるということ、ね、先ほどの注意力とか記憶力とか、ね、そういったものが高まるということ。そして、なおかつ体が本来、ね、治癒機能、治癒能力ですね、自然治癒能力っていうものも向上するでしょう。ということは、病気にも風邪にも引きにくい、ね、なりにくいと、かかりにくいということになるんですね。はい。そういうようにですね、グルテンフリー、小麦なしということ、うん、小麦が全部悪いってなかなかね、言えないんですが、ただ本当にね、なんでしょう、今だけコンビニ行っても簡単にね、パンとか買えますし、まあ、ちょっとしたね、ケーキみたいなのも簡単に買えますし、非常に手軽に買えて、食べて、美味しいものがいっぱいあるのでね、なかなかこれ、意外と大変なんですが、ただね、本当に試してみることはいいんじゃないかと思います。特にそういった自分の中で何かこういまいちだな、なんかこう、ね、記憶力がいまいちだなとか、頭の中がいつもなんか曇ってるような状態だなっていうのがね、結構多くの方感じると思います。あとはもう疲れやすいとか、ね、それこそ腰が痛いなって人も当然ね、いますよね。まあ、それがすべてね、グルテン、小麦が原因とは言えませんが、でも試してみても、損はないんじゃないかなということですね。はい。まあ、多くの場合はね、こういった食生活を変えるだけで、問題解決したりします。で、最終的には薬をね、取っている方が、常用している人でもですね、薬を なくして、ね、薬と縁のない生活、ね、そういったものがもたらす喜びを得てですね、真に健康な状態をね、感じてみてはいかがでしょうか。そのためにも、グルテンフリー、グルテンなし、小麦なしの食生活は、試してみる価値があると言えるでしょう。ということでね、今回のトピックを締めくくりたいと思います。まあこれは当然大人だけではなくて子供の場合でもね、顕著に現れますので、ぜひね、試してみてください。以上です。はい。ということで、今回のトピックはここまでですが、まあ過去のですね、そういったトピック、健康情報なども、ウェブサイト、ももきす .com、momokiss.com の方にアップしておりますので、ご興味のある方はぜひご覧いただけたらなと思います。はい。あと、このサイトではですね、サプリメントなども販売をしております。子供向けのサプリメントになります。はい。その中でですね、昨年からご紹介しております、ニューラルバランスという商品があります。こちらの商品はですね、特許成分であります。アメリカのですね、特許成分であります。アナンダノールというものを提供しておりまして、で、子供たちですね、子供だけじゃないんですが、気分を落ち着かせてくれると。うん。で、効果としましては、攻撃的な行動の抑制をサポート。焦点を当てる能力のサポート。自然的な社会的交流をサポート。健康な睡眠のサポート。平和、平穏、落ち着きを取り戻すサポート。自然な幸福感をサポートすると。いうようなことが、言われております。はい。で、こちらの商品ね、大変、好評いただいているんですが、で、特別価格で今まで販売してきておりますが、こちらの方がですね、今月いっぱい、1月31日までの、ご注文までとさせていただいております。はい。それ以降は、標準の価格とさせていただきますので、ぜひね、ご購入をですね、検討の方は、早めにご購入いただいたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、本日はここまでとなります。長い間ご聞きいただきましてありがとうございました。今年も一つよろしくお願いします。